29章。ヒゼキヤっていうのは25歳で一節王となってエルサレムで29年間王だった。だから29年間王で25たす29は何 ?54。54歳で死んだ。ですね。40年間じゃない、29年間王様だったけど、かなりいい政策というか、いい施策というかね、をしました、彼は。彼はリバイバルを起こした。国に。で、それは、ヒゼキヤのお父さんの名前はアハズと言って、とても愚かな父親だったんですよ。もう愚か者です。もうどうしようもない。悪い悪い王様です。自分のお父さん。で、お父さんはヤハウェとの関係は最悪でした。ソロモンの神殿をクローズ。閉店しちゃった。閉めちゃった。で、その中にあったものを全部出して、それを他の神々を拝むための道具に打ち直しちゃった。変えちゃった。それをエルサレムの街角に置いて、他の神々を拝む、礼拝するようにしちゃった。わお。それでアッシリアまで来ちゃって、他の周辺諸国に攻められちゃって。もういろんなものを持っていかれて、子供たちも奴隷にして持っていかれちゃって、おそらくヒゼキヤの妻とか子供たちは持っていかれちゃったんですよ。拉致されちゃった。拉致状態。それで、ものすごい苦しんだ。ヒゼキヤは。で、こんなどうしようもない父親のせいで、私はこんなに苦しいと。自分の妻の一人を持ってかれちゃってるかもしれない。子供も持ってかれちゃってるかもしれない。アッシリアに。アッシリアっていうのは残酷な、目ん玉抜いたりね、舌抜いたり、耳切ったりね、もう手を切ったりね、足切ったりね、だるまにしたりね、もうめちゃくちゃな、もうもてあそぶようなね、そういうのを。残酷な民族だった。その時ね、軍隊が。だから、もう、自分の子供たちがそこに連れてかれちゃったとかなってると、もう気が気じゃないでしょ?だからもう、たくさんだってなったわけですよ。それで、どうしたらこのね、神との関係を回復することができるんだ!心の叫びです。それが始まりですよ。もう、ね、反面教師。自分の父親を見てね、悪いから反面教師。ね、アル中でどうしようもなかったね、父親、うちのおじいさんもそうですけど、ね、うちのおじいさんの父親、ひいじいさんがアル中だったね。それで酒を飲んで酔っ払ってる時に他人のね、保証書に、連帯保証人に印鑑つかされて、そしたら逃げられちゃって。でそれは商売の借金だったからね、もう何億円というやつはもう、はい。で、13年かかって返したわけよ、ね。進学校行ってたの、進学校辞めたんですよ。もう酒は飲まないね。そうなるとね、自分の父親がどうしようもないからでしょ。だから自分の反面教師で親が悪かったら子供も思いっきり悪かった場合、その反面教師で逆に自分は正しく生きようっていう場合あるね。そうじゃなくて親が悪いから自分も悪いから孫も悪いからひ孫も悪いからっていうケースもあるね。両方ともイスラエルに見て取れるね。でもヒゼキヤの場合はあまりにもひどかったんで、父親が。自分が被害者だから。で、今度こそもう私は正しく生きたいってなったわけよ。で、神との関係を正しくするんだってなったわけです。で、私たち神との関係を正しくしないと何も始まんないですよってことですよ。特に教会では何も始まんない。なんかプロジェクトをやるよね。無償食料支援はいいことだけど、だからって、あなたとの神の関係が良くなるわけじゃないです。ね。その関係が先にあって、良い行いが与えられるんでしょ?関係っていうのはただ恵みと信仰によるんでしょ?行いによるのではありません。誰も誇らせないためでしょ?でも良い行いは用意してるんでしょ?神が。その関係の後に。 今言ったのはエペソの2章の8節、9節、10節を読んだんですよ。で、10節は神がね、あなたに良い行いも天に用意してるから、ね、その良い行いに歩むためにね、神が助けてくださるんでしょ。あなた方はポイーマね、神の作品でしょ、詩でしょ。それ良い行いに歩むために良い行いを用意してるって書いてあるから。でそれは関係は、それによっては変えません。良い行いをしたからって関係が良くなるわけじゃないです。関係はキリストが十字架で行ってくださった行いだけを信じることによるんですよ。これは信仰で、これ恵みであって信仰なんですよ。誰も誇れないんですよ、関係はね。関係を回復するのに人間が1ミリもね、なんか自分で頑張れること、ところ余地はないわけ。そういう領域は、スペースはない。でも勘違いするわけ、私たちは。なんか良いことをしたら神との関係良くなるのかなってなるわけ。違う。良い行いを十字架でしてくださった。完成したって言って、もう人間がそこに口を挟む余地なし。ね。もう完璧 100%。それを信じるだけでしょ？恵みなんでしょ？こんなどうしようもない私で良くされるのに値しないんだけれども良くしてくださるんでしょ？それを信じたんでしょ？それによって神との関係が与えられるわけでしょ？で、その関係の中であなたは作り変えられて良いね、作品としてポイーマ、ね、詩として、神の歌としてあなたは新しい人生を与えるわけでしょ？で、良い行いは天でね、もう準備してあると。それを生きてる間に引き出しなさいってことでしょ？わかりますよね、この順番ね。でも私たち生きているとこの順番を間違えるわけ。いつの間にかなんか自分が頑張ったからとか、いい行いしたから神との関係良くなったんだみたいに勘違いするわけです。ダメ。それは。関係が、は完璧に神のおかげだけで与えられるので、いつも感謝する必要あるわけですよ。で、そこで私たちは、ごめんなさいする必要あるわけでしょ？私を先に求めなさいってんの、違うものを求めたりするわけでしょ？それで違うものを求めて自分が痛い目に遭うわけでしょ？お金に仕えてみたり、他のものに仕えてみたりね、肉の欲求に仕えてみたり、それで痛い目に遭うんじゃないですか？お互いにね。で、ダメでしょ？キリストに仕えなさいって。王様に仕えるんですよ、と。この王様は十字架であなたのために苦しんでくださった王様だから。よろしいですかね？このすっきりはっきりしないとね、今週一週間、平日、すっきりするかな？仕事が始まっちゃったり、ね、一日が始まっちゃったりすると、もう全部すっ飛んじゃうかな？それともキリストを意識できるかな？職場でも、家庭でも。キリストに、感謝できるかな、ね、私のために死んでくださってありがとうございますってね。祈ります。天の神のお父さん、イエス・キリストのお名前がゆえに、あなたの御前に大胆に出られるこの幸いを感謝いたします。イエス・キリストの皆を褒めたたえます。私の心は強すぎて、あなたの心に合わせて祈るのに弱すぎますんで、どうぞ聖霊によってこの祈りを助けてください。今日、この聖書を開いて、あなたが一人一人に語りかけてくださって、あなたと一人一人の関係が親しいものへとさらに進むことができるようにお助けください。家庭でもあなたとの関係が親しいものになりますように。職場でもあなたとの関係が親しいものになりますように。教会でも油断するともうあなたから目離しますから。教会の中においてもあなたとの関係が親しいものとなりますように。プライベートでも他のその三つ以外のところでもあなたとの関係が親しいものへとなりますように祝福してください。この願いをイエス・キリストの皆によって願います。アーメン。まあ、ヒゼキヤの話ですけどもね、ヒゼキヤは痛い目にあったんですよね。で、三つの生贄を、ね、21節からもう、ちょっと発祥に復習なので、 21節を開いていただくと、彼らは王国と聖女とユダのために罪のための生贄を捧げたと。これがまず最初に罪のための生贄を捧げたわけです。イエス・キリストは罪のための生贄です。ですよね。どっからどう見てもそうですよね。だって十字架でイエス・キリストが生贄として十字架で血を流したんでしょ？罪のための生贄ですよね。聖餐式でもこれね、血を流すって、これはね、罪の許しのために私を血を流しますよってマタイは記録してますね。明らかに罪のためでしょ？血を流したのは。血で覆うわけでしょ？ね、杉越の話もちょっと先にしちゃうけど、30章は杉越の話なんですよね。たまたまそこに導かれちゃったんだけど、で杉越の時にね、子羊を殺すでしょ？ 4 日間一緒に家の中で生活したんですって。だから情が映るように、ペットみたいに。羊のメリちゃん。ね。メリちゃん、メリちゃんってね、4日間、ペットみたいに。情が映るとこで殺さなくちゃいけないんですよ。普通逆でしょ？情が映ったら困るから、ちょっと、庭の奥の小屋か入れておいたら、なるべく見ないで、その時に来て、ね、サランラップで、精肉店で売ってるみたいにして、あまり感情を通わせたくないわけでしょ？ところが、4日間家の中で一緒に生活をして、情が映ってから殺したんですよ。それだけ犠牲を動物が払ったっていうことを自分の心で思いっきり正面から受けなさいよって話。イエス・キリストはあなたのために、それメリちゃんどころの話じゃないですよ。ね。思いっきり死んだんだからね。3年半一緒にいたんでしょ、弟子たちは。朝から晩まで。情が移るなんてもんじゃないでしょ。だって、この方のためなら死ぬってみんな言ってるわけだからさ。みんな仲悪いんだけど、12人。あんまり良くないんだよ、仲は。この人たち互いに愛し合う。3年半やったことはない。誰が一番偉いんだって言ってる時に、相手のね、霊的成長のためにね、自分が徳を高め合いなさいなんてやってないんでしょ。だって相手が成長しちゃったら、自分が偉くなくなっちゃったら怖くて、そんなことできませんよ。3年半やったことがないわけよ。だから3年半なんで一緒にいたかっていうと、唯一のボンド、ね、ノリはイエス・キリストですよ。他何のノリもないわけ。まあそれでいいですよ、私たちも。ね。語弊を恐れずに言えば、それでいいですよ。イエス・キリストで一致するんでしょ？お互いに時々嫌になるかもしれないけど、イエス・キリストで一致するからいるんじゃないの？でも今度はそれをもっと先に進んで、聖霊で、ね、自分の心の肉の欲求を殺して一致するわけでしょ？でキリストで信仰で一致するんでしょ？キリストの知識で一致するわけでしょ？これも知識を今皆さんに情報公開してるわけだけど、この3つじゃなかったら一致できないですよ。誰かさんのカリスマとか、誰かさんの声の大きさとか、誰かさんのね、こだわってるなんか、情報とか、そんなんで一致できません。無理。不可能。キリストじゃなければ。あなたの体験でも一致できないです。私の体験でも一致できない。キリストじゃないと一致できないですよ。当たり前のことです。それをキリストという方は明らかにしたいわけでしょ。また聖霊によって一致するんですよ、私たちは。肉を殺すがゆえに聖霊を求めて。で、罪のための生贄がまずあって、イエス・キリストです。で、全焼の生贄っていうのは、ね、27節に書いてあります。全焼の生贄、27節。これ、ヒゼキヤは全焼の生贄を祭壇で捧げるように命じた。全焼の生贄を捧げ始めたとき、主の歌が、ヤハウェの歌が始まり。ラッパがね、鳴って、ダビデが決めたように、そういう、ね、賛美が始まったわけですけども。全焼っていうのは、全部焼くってことです。現代で言うならば、聖霊によって肉を殺していくって話です。ね。で、私たちは肉々しいので、だって、なぜかというと肉を着てるから、 ね、あなたと私は肉の塊だから肉を着てるわけですよ。だ肉っていうのは精霊とガチンコでぶつかるから、ね、そのために私たちはね、うすうす知ってるんだけども、キリストやね、父なる神がこうやってほしいよって、うすうす知ってるんだけど、肉がそれに反発するので、それで神に従うことができないというふうにガラテヤの5章に書いてあります。じゃあどうすればいいかっていうと、こっちの精霊の方を大きくして肉を殺すっていうしかないんですよ。ローマの8章13節。ね、肉を殺せって書いてあるから。精霊によって肉を殺せって。他に方法ないです。じゃあこの精霊をどうやったら大きくできるかっていうと、やっぱり神とのキリストとの関係で大きくなります。他に、素朴です。イエスキリスト求めなさい。そうすれば与えられるって言われました。他に方法ないです。求めなさい。ね、探しなさいっていうのは、seek っていうのは神を求める感じですよ。ね。ask のもうちょっと求めるって感じ。seek っていうのはね、神を求める感じ。キリストをもっと求める感じ。で、ノックするわけでしょ？エスカレートしてってんでしょ、その求め方が。あくまでも願い続けるならそのためには立ち上がって必要なものを与えるんでしょ。あなた方も父親も悪いものであるけど自分の子供に良いものを与えることを知ってるんだけれども、ましてや天の父があなた方求めるものに聖霊を与えないわけがありましょうか、なんでしょ。だから求める以外に聖霊を与えられないでしょ。なんかあなたのウルトラシーみたいなやり方を考えてね、いやこのやり方でやるとね、実はね、これ秘密だよ、秘密ね。1万円ちょうだい、秘密ね。これだと聖霊もらえるんだよ、なんかことはあるもんか。そんなのありえない。そんな本を書いてね、そんな人は呪われよ。素朴に求めたから誰も手柄取れないんですよ。栄光は神に帰る、キリストに帰るんでしょ、ね、複雑にしてなんかね、本を書いてね、やったらその人は呪われた方がいいですよ。だってそんな福音じゃないもん。福音というのは素朴に求めたら与えるんでしょ、聖霊が。他に何かありますか？ないですよね。あと聖霊を消すなって。だから聖霊が驚くような汚れたこととか、その汚らしいこととかやらしいこととかをやると、やったりすると水ぶっかけることになって聖霊の火が消えちゃうから、そしたら聖霊がね、もうあなたを助けなくなっちゃうので、それはまずいよって言ってるんでしょ？聖霊の火を消してはいけませんって。あと燃料をくべないと精霊は消えちゃうんですよ。燃料っていうのはね、暖炉があるでしょ。私も石巻に行った時に仙台でね、ベースを貸してもらったんですよ、ある教会に。したらそこアメリカンハウスがあって、で暖炉があったんですよ。ね、で火をくべないと寒くなっちゃうわけね。だからたま眠たい目をこすりながら行って、その木をね、くべるわけ、そこに。ね。そう、全体に、家全体にね、暖かい空気が行き渡るんだけれども、だから何が言いたいかというと、木をくべなければ、燃料がなければ、火は消えちゃうんですよ。何かというと、やっぱ聖書を読んで神と交わる。ね、キリストを交わる。そして祈る。この燃料がなかったら火は消えちゃいます。聖霊の火を消すなって。皆さんよろしいでしょうかね。全焼の生贄の話。聖霊によって自分の肉を殺していく話。で、その殺した領域をどうぞあなたが使ってくださいっていう話。この領域も、あの領域もどうぞあなたが使ってください。自分はあまり賢くないので、まあ自分は愚かなので、ね、あなたに従ってあなたがここの領域もこの領域も全部使ってくださいっていうことでしょ。そういう話。全焼の生贄ね。で、それ、和解の生贄っていうのは、唯一肉を食べることができる生贄なんですよ。ピースオファリングね、英語で言うとね、日本語だと和解の生贄ってなってます。で、これは人間が肉を食べてもいいんですよ。で、ピースオファリング、和解の生贄の時には、一番美味しいね、カルビのところを、ね、その祭壇で焼いて、で、それが一番香ばしいのが天に帰ってって、で、それでイエス、神がね、ヤハウェがその肉をね、食べるという象徴です。お召し上がりになるというね。煙が上がってって。で、私たちはハラミを食べる。わかんないけど、何を食べるのかわかんないけど、どの部位を食べるの。で、 それを食べて神と私が、神とあなたが食事を共にするというその生贄なんですよ。最初に罪が許されて、それからどんどんどんどん私のね、領域を使ってくださいってね、全焼の生贄ね、全部捧げますと。で、今度はピースオファリングっていうか和解の生贄があって、それ交わりですよ。イエス・キリスト、さっきも言ったように、黙示録の3章19からね、20までで、私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするって言われたんですよ。イエス・キリスト、ルカのね、22章かの14節で、私はね、この、ね、杉越の食事をすることをどれほど望んでいたことかーって言われました。食事をしたかったんでしょ？あなたと交わりたいわけですよ。交わりたい。キリストはあなたと交わりたい。神はあなたと交わりたいんですよ。なんであなたを作ったかっていうと、交わるためです。あなたにプロジェクトのために、ね、なんていうの、兵隊になって動いてもらって、なんかプロジェクトを完成するためじゃないですよ。もっともっともっともっと前に、あなたと交わるためにあなたを作ったんですよ。だから、レリジョンじゃなくて、リレーションシップなんでしょ？あなたとの交わりを楽しみたいわけでしょ、神は。その目的のために作ったんでしょ。あなたをなんかプロジェクトのためにこき使って兵隊にするためじゃないですよ。だからこの基本形がわからないと、なんかプロジェクトに走るんですよ、その人は。この大前提がわからない人が、温度を取ると、プロジェクトになっちゃうわけよ。リレーションシップじゃなくなっちゃうわけ。リレーションシップが先にあるわけ。何が何でも。そしてこれは私たちが1ミリも このリレーションシップね、関係を、ね、獲得するために貢献できる余地は1ミリもないですよ。完成したんだもん。これは信仰と恵みだけによって得られるものなんですよ。で、その後にプロジェクトが待ってるんでしょ？良い行いが待ってるね。良いプロジェクトが待ってるんじゃないの？これがね、逆転するんですよ。いつの間にか逆転してしまうわけ。おいおいってなるわけ。だからなんか知んないけど、それが分かんない人が指導者になったりするとなんか知んないけど、赤紙一枚で来いとかさ、赤紙、日本の軍隊の、なんていうの、昔赤紙が来るとね、兵隊に入んなくちゃいけないでしょ。そこに、アイコンタクトはないじゃん。わかります言ってること。一緒にお茶でもしてなんか関係があった上で、その関係の中で何か相手にそのコミュニケーションして何か伝えるっていうのがないわけです。だってそもそもそれコミュニケーションというか、それするために作ったのにさ、なんかしなきゃプロジェクトみたいになると赤紙一枚でなんか恋とかいう話になるわけ。ある牧師がさ、日本人の牧師だけどさ、なんか知らないけど、はがき一枚で、あんたはこの時間のこの時に来て、教えろ、5000円あげるからってハガキが届いたことがあるわけ。ね。同じグループの中に。でも見てて、この人本当分かってないなと思いましたよ。何考えてんのって。だってそもそもリレーションシップの中で、それ消化していくんじゃないの？で、それ、チャック・スミスさんそう言ったんじゃないの？リレーションシップって言ったんじゃないの？この、ね、リレーションシップの、ね、フェローシップっての、フェローシップなんだと、これはね、教団じゃないんだと、うちは。なのに赤紙一枚っていうのはありえないだろうっていう。そんなために私、これに参加した覚えないから。だから、私たちは、まず、その、あなたと私は、キリストとの関係を、キリストのおかげで、深めていかなくちゃいけないんですよ。そのためだったら何でもしますよって言ってるわけだから。お分かりでしょうかね。で、ヒゼキヤが自発的に取り組んだことについてね、申し上げますと、もう一度見てると、これでね、3節に戻ると、主の宮の戸を開いたって書いてあります。ね、神殿を再開したんですよ。で、4節、5節では、神と人との間に立つ祭司やレビ人を立てました。 ね、お互いの神との関係をどうにかさせなくちゃいけないから、十節を見ると、ね、十節を見ると、神との関係を回復させるための契約を結んだんですよ。契約を。15節から17節を見ると、神殿を清めたって書いてあります。もう、親父さんがもうめちゃくちゃやってくれたから、ね、清めたんですよ、神殿を。親父さんが怪我したから、神殿を。21節から23節を読むと、21節から23節を読むと、罪のための生贄を捧げたと。24節から27節をなんとなく眺めてもらう、いただくと、全焼の生贄を捧げたと書いてあります。28節では賛美を捧げたと書いてあります。そして29節から30節では礼拝したと書いてあります。31節では感謝の生贄を捧げたと。34節では素直な心、その逆は反発ですね。ソネミってやつね。素直な心で、身を性別し、素直な心でね、素直な心を着たってことで性別するわけだからさ。36節では、ここまで神が自分たちのために整えてくださって、このオーケストラしてくださったことを喜んだんですよ。それぞれやったけれども、導かれてこの全体をうまく活かしてくださったのは神だというふうに、ヒゼキヤだけじゃなくて全員が思ったんですよ。すごい。これはすごいね。そういうのを求めてます。なんか、この人のおかげだ、あの人のおかげだ、じゃなくて、神がこれをオーケストラして、うわ、こうなったね、っていうことをみんなが喜んだんですよ。そういうのを見てみたい。でもすぐに人は誰かにね、手柄返すからさ、あの人のおかげよね、とか言って、えらい、薄っぺらい話になって、ちゃんちゃんになって、ああ、ガクガクってくるっていうね、周りが聞いてて。人に弱いからね、人間はね。目に見えるものに。だからなんかそういう風に、ちゃんちゃんにしちゃうわけね。もう、ちゃんちゃんにするのやめてください。薄っぺらいの、そういうの。なんかしなきゃ、オーケストラして神が気がつかないうちに、これ全部やってくださったねって、ヒゼキヤだけじゃなくて、周りも気がついたんですよ。それを喜んだわけよ。すごっ。すごい。それが見てみたい。です。じゃあ、神殿のドア、あなたのね、神殿のドアは開かれてますか？質問。ね。イザヤによると、神の家は、神殿は全ての民の祈りの家と呼ばれるって。これ、イエス・キリストも引用されました。家庭で、職場で、教会で、プライベートで神と会話してますか？今、この瞬間も。ね。会話してます？だって、あなた、祈りの家ですよ。あなたが神殿でしょ、聖霊が住んでんだから。と、パウロは言ってますよ。現代では、私とあなたが歩く神殿だからね。で、神殿と神殿の、ね、集まりで、霊の家に建て上げられていくわけでしょ。大きな神殿になってるわけでしょ。個々も神殿だけども、ね、集合体も神殿でしょ。神の家とは、教会だっていうふうにパウロが手元に言ってますもんね。金曜のバイスターで、これ、ついこの間やったばっかりやん。でも神殿っていうのは祈りの家と呼ばれるんですよ。あなた祈ってますかってことが問われるんですよ。職場で祈ったことあるって。え、ないの？嘘！びっくり！そんなのある？ありえないよ、そんなの。あなた、お殿様なのにイエス・キリストが。職場になったらじゃあもういいとか、お殿様のことどうでもいいとか言うわけ？あんた、切腹もんだ。打ち首じゃそんな。でも、そのお殿様は、切腹も打ち首も自分がやってくださったんでしょ、十字架で。あなたがしょうもないから、私がしょうもないからでしょ。それでこんなに許してくださるの、多く許されたものを多く愛するんでしょ。少ししか許されないもの、少しか愛さないからね。許してくださるから、もっとキリストを愛したいっていうふうな燃料に変えられていくんでしょ。この燃料で自発的にキリストに向かって生きていくんじゃないの？職場でも家庭でも教会でも。そういうことですよね。じゃあ、あなたは祭司として行動してるから、祭司っていうのは神と人間の間に立って取りなす人ですよ。じゃあ取りなしてるかな？この前に取りなしたのはいつですか？取りなすっていうのは 他人のために祈る、他人の必要のために祈るということです。この前、他人のための必要に対して祈ったのは、なんとなくポロポロポロポロポロって祈るのはできるけれど、お愛想程度にね、あの人のためにやりました、ポロポロポロポロポロって祈りますよ、おつむでね。でも、精霊のうめきを伴って祈るんじゃないですか。ね、真剣にそのうめきみたいのっていうのは絶対あなたにはないんですよ、私にも。精霊が深いうめきを伴って、私たちは弱くてどのように祈ったらいいか分かんないんだから、ね、電車の中でこの人たちが救われますようにって、電車の中で、この人たちが救われますように、アメン。でもそれじゃダメでしょ。精霊が深いうめきを、ね、その深いうめきをない、弱い、どうやって祈ったらいいか分かんないんですよ、私もあなたも。でもし祈れたら偉いのは精霊だからね、覚えておいてね。あなた偉いわねって言うときに、そうでしょとか、やめてよ。それを、手柄を取るのやめてね。いやいやいや、私、そもそも祈れないんですからって、ね、精霊が助けてくださったんですよ、私をって、弱い私をってね、ありがたいですねっていう話にしてね。だから手柄取るのやめてよ。だって弱くて、どのように祈ってるか分かんないんだから、私もあなたも。だから、電車の中でも精霊がうめきを与えたら、その人たちのために取りなせるわけでしょ。新しい契約を信じてますか？なんか契約を結んだって言ってるからね、ヒズキヤは。新しい契約っていうのは、神が私たちの心を変えるって、心の板に書きつけるって。聖霊によって。律法を。で、律法の中で一番大切な神を愛すること、二番目は人を愛することでしょ。両方ともできないことだらけ。で、これを変えてくださるわけですよ。人に忍耐できないでしょ。親切もできないじゃない？嫌いな人に。喜んでないじゃん。全然喜んでなかったりするじゃん。キリストを喜ぶのにいつも喜んでなかったりするじゃん。いつも喜んでなさいっていうのが命令なのに全然喜んでなかったりするじゃない。でも契約は、あなたの心を喜べるようにするよって、ね、精霊が心に心変えるからって、約束したんですよ。信じてます？ねえ。で、できない時いっぱいあるわけよね。今日も喜べなかった、苦かったとかさ、ごめんなさいするんでしょ。で、ごめんなさいしたら、許して清めるって書いてありますよ。それ、新しい契約ですよ。で、二度と覚えないって、真っ白に見るってあなたを。ね。新しい契約に仕えてるんじゃないんですか？聖霊に仕えてるんじゃないんですか？文字は殺し、聖霊を生かすんじゃないんですか？この基本形の基本がわからないですか？ね、それをやってるかってこと で自分を清めてるか、ね、性的に不貧困なものとか苦い感情とか自己本位な態度から遠ざかってますか、戦ってるって、ね、そしたら助けますよ、神は。遠ざかろうと思えば、ね、罪を言い表して許しを清めを受け取ってるかと。で、私たちの罪を許すために十字架で苦しまれたイエスに感謝を捧げてますか。感謝の生贄を捧げてる毎日。いつ捧げた？前回いつ？2018年の5月、あのカンファレンスで。それ以来、10年近く何もないみたいな。いつ感謝を捧げてんねん。全然感謝。キリストが十字架であなたのために死んだってことはいつでも感謝できますよね。いい時も悪い時も、これだけは感謝できますよね。いつ感謝捧げてるんですか、あなた。いつなの。毎日やらないと。ね。自分の人生を差し出すために、肉の欲求を精霊によって殺そうとしてますか、ね、これを、精霊が殺すとその領域が神が使えるようになるわけでしょ。で、360度全方位だから、あらゆる点において成長しなさいってエペソの4章には書いてありますから、ね、全方位、ね、あなたの中にも私の中にも宿題がまだまだいっぱいあるんですよ。で、その、あ、ここはこの肉だな、自分の肉肉しいなってところを、これ精霊によって殺してもらわないとそこ神が使えないじゃん。それやってますか？前回やったのはいつだったろう。あれは2012年のあのカンファレンスのアフターグローの時です。ね。っていう。10年以上前かいっていう。昨日で会ってほしい。今日で会ってほしい。 精霊によって肉を殺してね、領域を広げていく神が、あなたを通して働きやすい領域を広げていくっていうのは今日でやってほしいわ。それやらないと、自分の肉々しさを認めて、これは肉だねって、精霊じゃないねって言ったら、もう肉だったら肉、どっちかしかないから、いや、これ肉でも精霊でもないんです、どっちでもないの。おー、中立、中立、みたいな。やめて、そういうね、貧弱な言い訳。どっちかしかないから。諦めてやらなくちゃなんないです、それね。救いを成し遂げてくださったキリストにあって、神に賛美の生贄を捧げてますか？常に賛美の生贄を捧げなさいって、これは神が喜ばれることですと書いてありますよ。賛美の生贄捧げてるだろうか、電車の中でとか。もう今日もしんどい。なんでこんなしんどいの、神は許してるんですか、あなたなんか大嫌いとか言ってない、大丈夫。賛美の生贄を捧げてますか。十字架であなたのために死んでくださったんだから、お殿様が。家来がそれを喜んで賛美するのは当然でしょう。聖霊、ね。聖霊によって、キリストとかね、福音とか、神の言葉、真理。聖霊と真理によって、霊と誠によって礼拝するんでしょ。父はこういう人を募集中なんでしょ、とキリストが言われましたけれども。それしてますか、礼拝してますか。聖霊と真理。真理って言うとはイエス・キリストであり、福音であり、神の言葉だけど、それによって礼拝してますか？どうでしょう？あと、すべてのことについて感謝してますか？ね、神がね。神に感謝してますか？だってそういうふうに、第一テサロニケの4章に書いてない？書いてあるよね。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。感謝してますかね？素直な心でキリストに従おうとしてますか？キリストに従おう。他のことはどうでもええねん。あなたのため命を懸けてくださった方に多く許されたんだったらば、多く愛そうとして従う。神を愛するっていうのはイコール従うです。イコール従うです。神を愛するっていうのは。神を愛すると神の命令を守ることですって書いてあります。神の命令とは、ね、イエス・キリストの皆を信じ、キリストが命じられた通りに互いに愛し合う、忍耐し、親切し合い、喜び、安心するわけでしょ？キリストに会って。それやりなさいよーって。やってますか？ってことじゃん。やってないの？っていう。で、神がこの全てをオーケストラしてくださることを喜んでますか？っていうことね。これをヒゼキヤはやったんですよ。かなりヒゼキヤはピントが合ってて、神との関係を自分だけじゃなくて周りも巻き込んで、だってもう自分の奥さん取られたり、自分の子供たちが奴隷になって、ひどい残酷な国に連れていかれるのもう嫌だから。私たちも悪魔のね、悪魔によっていろんなことが縛られたり、いろんなことに攻撃を受けるの嫌でしょ？もういい加減にしてって、もうたくさんだっていう。これから、だから、じゃあどうすればいいかっていうと、ハウトゥーもんじゃないんですよ。まあ、いつもハウトゥーに言っちゃうわけ。そっから、もうたくさんだ、ハウトゥーになるわけよ。違う。もうたくさんだ、神との関係をもう一度親しいものにどんどん深めていこうってならなくちゃいけないですよ。よろしいですか？もうたくさんだって、ハウトゥーに逃げないようにね。もうたくさんだって、プロジェクトに行かないようにね。もうたくさんだ、神との関係をもっと親しいものに変えていこう。それですよ。で、ヒゼキヤはそれをピント合わせてやってったんですよ。かなりピント合ってますよ。もう私たちこれ模範ですよ。30章に行きます。で、これ、杉越の生贄の話になってくるんですけども、ね、杉越っていうのは、ね、モーセが建てられて、ヤコブまで遡ると、その時に食料難、飢饉が起きて、で、どうやらエジプトにね、いい首相がいて、宰相がいて、で、ね、総理がいて、ね、なんか、エジプトにはいっぱい穀物が余ってるそうだと、買ってきてくれって言って、で、まあ、ヨセフがね、その宰相だったわけだけど、自分の息子が。で、70人で移ったわけですよ。ゴシェンの地に行きました。 400年経ったらね、200万から300万ぐらいになっちゃった。私は300万人派だけどね。で、だって男性20歳以上の男性だけで60万だからさ、奥さんがいたら120万じゃんね。子供が一人いたらってどんどんやっていくと300万になるでしょ。ヘブル人は子だくさんだったとかなると300万で、300万派。まあいいんだけど、どうでもね。で、その人たちが奴隷で働いてピラミッドを作ったり、スフィンクス作ったりさ、宮殿作ったりしたわけでしょ。で、もうたくさんだってなって、その400年叫んだら神が聞いて、で、モーセを送って、それで、ね、ここから連れて約束の地に行くんだってなったわけですよ。したら王様は、エジプトの王様はもっとね、ピラミッドを作るって言ってるわけ。ね、やだって、行かせない。で、神がお尻ペンペン10回やったんでしょ。で、最後のお尻ペンが杉越で、ね、血を塗ってない、玄関に血の、子羊の血のなかったら、その中に使いが入ってて、ウイゴのね、最初に生まれた人間と、ね、家畜を殺しちゃうよって。それで、エジプト人の方は大半が殺されちゃって、ギャーって言って、もう出てけーってなって出てったんでしょ。で、これ面白いのは、エジプト人で血を塗った人がいたんですよ。え？いくつも書いてあります。血を塗ったとは書いてないけど、その、ミックスマルティチュードってね、その、紛れて彼らは一緒にエジプト人は約束の地に行ってるわけですよ。で、逆にユダヤ人でも、ね、血を塗らなかったら、その中で殺されてるわけよ。イスラエル人が。エジプト人でなんかしないけど真似してやった人は、血を塗ったがゆえに子供助かってて一緒に動いちゃってるわけ。何が言いたいかっていうと、ただ生贄があってもしょうがないわけでしょ。血を塗んなくちゃいけないわけ。行動に影響がいくわけでしょ、信じたら。吸い腰の話ですけども。で、面白いのは、ヒゼキヤがね、もう神との関係を回復させるんだって言って、もうたくさんだってなってから始まったら、神が導き始めたんですよ。最初のそのナイーブな、ね、もちろんなんていうの、ナイーブだけでは表現できないけれど、なぜかというと自分の子供も捕らえたり、奥さん捕らえたり、親戚も捕らえて、ひどい目に、諸外国でひどい目に遭ってるっていうことを考えると、ね、なんかナイーブだけではその片付かないんだけれども、でも最初の祈りはその幼稚でナイーブなんですよ。幼稚というのも当てはまらないけど、そんななんていうのかな、全部分かって理解してじゃないんですよ。もうたくさんだってとか始まってるわけですよ。それで神との関係をどうにかするってなった時に、神が導き始めたんですよ。全部分かってないけれども、導き始めたんですよ。それで神殿の中をね、綺麗にしてったり、いろんなことをしてるうちに、第一の月の14日が来たわけでしょ。それは、第一の月の14日に、その杉越の祭り、杉越の食事、杉越の生贄を捧げるわけですよ。で、それに気がついたわけ。やり始めたら気がついたんですよ。それで導かれるわけ。で、神は良くしてください。で、私も前の教会は、反面教師なわけね。アハズだよ。私は誘拐されました。私と妻と、ね、小学校と小学校かな、幼稚園かな、両方ともね、幼稚園ぐらいだね、両方ともね。で、4人でご飯食べてたら電話かかってきてね、外に出てこいって言うから、つっかけでね、サンダルで外に出てったら、車に押し込まれて、そのままキキキキって連れてかれましたよ。拉致じゃん。それでその家に行くなりにスリッパで殴りかかれましたよ。で、その人のお嬢さんがその前の牧師のその被害者だっていう。で、私もグルだと思われたわけよね。で、一応クエルタメルって言ってたけど、2年間騙されて2年目にまたひっちゃかめっちゃかになった。2年間嘘ついてたからね。そういうところで私だから、そこ出なくちゃいけないから、家を失って、住むとこを失って、給料を失って、で、子供たちを転校もしなくちゃいけないやんけ。そこ、反面教師があるわけ、私は。もう、たくさんだってのがあるわけ。 教会って何なんだっていうのがあるわけ。私の中には。ええ加減にせよっていうのがあって。怒ってたんだけど、非常に。だけど、これは神との、ね、神が言われるように教会やらないとダメだねってなったわけ。でも、ありがたいことに、チャック・スミスさんがいたわけ、私にはね。模範が今度はさ。そしたら、彼助けてくれました。いろんな面でね。いろんな面で私、個人的に助けてくれました。私、全部、レポート書いたから、彼に。全部報告したから。でその後、彼との関係は、だんだんとね、個人的な関係に移ってきましたもん。ありがたいことに。で本物って何だろうってね。やっぱり痛い目に遭うと思うよね。もういい加減にしてほしいと思うよね。でじゃあ、本物を見たいよね。本物。でも、そこから始まったんだけど、導かれてきたわけですよ。いろんなね。だって、彼の考えてる本もね、訳して出版していいよって売れたし、ね、パスターダン・フィンフロックさんがね、機能的なね、聖書の学び方ね、訳していいよって言ってね、未だに交流あるしね。なんか神業じゃん。なんでこんな雑魚にどこの馬の骨か分かんない人に、そんないいことやってくれるわけ？ジム・シンバラさんのところのね、アマリアさんが集会に出てて、その教本みたいな、その、ニュービリーバーの、その、キリストの基礎知識みたいなのも奥さんがね、あっていいよって言うわけでしょ？私に。で、祝福を祈ってるよって言ってくれるわけでしょ？そんなもん。なんでそんなことやる？導かれるね。もうたくさんだって言って、本物を求めようって言ったら導かれるよね。こっちがなんかそれを全部計算したわけじゃないからね。で、それ書いた人とマリさんと三人で彼のオフィスで二十何年前に祈ったからね。で、まさかそうなるなんて全然思ってないもん。導かれるね。必要なものを与えてくださるね。だから、杉越にぶち当たったんですよ。導かれたんですよ。それで、杉越を、生贄をやろうってなったんだけど、その時にまだ祭司の数が足りなかったんですよ。だって、生贄を持ってる時に殺すわけでしょ？動物いっぱい殺して、その部位をちゃんと片付けて、ね、神が決めた通りに整理しなくちゃいけないのに、その何万頭とか来ちゃったらどうなるわけよ。祭司の数が足りない。で、レビ人の数も足りないわけよ。だから、第二の月の14日から17日の間に民数記で、もし、個人が、ま、ね、汚れてて、汚れてるっていうのは、まあ、みんな汚れてるんだけど、その、儀式的に、ね、儀式的に、表面上だけど、その、汚れを取る清めの洗いとかがあるわけですよ。その、儀式がね、順番があるわけで、それに間に合わないわけですよ。個人もね、群れ全体も。で、しかも、北イスラエルの人たちを呼ぼうとしてるから、北イスラエルなんて今までだって、偶像礼拝しかしてないから、金の甲しか拝んでないから。ヤロブアムとか、バールとか拝んでるから。この人たちは間に合わないわけね。だから次の月に送っていいっていう規定があるんですよ、民数記に。で、これを全体に適用して、じゃあ、1ヶ月送らせようになったわけ。で、その間に彼が考えたことは、じゃあ、北イスラエルの人たちも招こうになったんですよ。でも、もう、国家としての体を成してない。アッシリアに攻められちゃって、もういろんなところが攻め取られちゃって。だから神との関係をもう一回構築したら、あなた方がね、子供とか奥さんが囚われちゃってるけど、神は戻してくださるよっていうふうに励ましたわけ。そしたらある人をバカにしたわけよ。ね、これはある人をバカにしたわけ。10節に行っちゃうと。で、十節に行くと、こうして、この兵はエフライムとマナセからゼブルンの地に至るまで町から町へと雪をめぐったが、人々は彼らを物笑いにし、あざけった。バカにしたわけよ。あざけったんでね。ただ、アシェルとマナセ及びゼブルンのある人たちね、北イスラエルは減り下ってエルサレムに登ってきた。十二節、またユダは、神の御手が望み、人々を心に一つにして、主の言葉の通り、王とその司たちの命令を行った。三種類の人がいたんです。三種類の人が。だから、ね、だんだん導かれて杉越っていうね、この国家のアイデンティティです。杉越というのは国家の イスラエル国家のアイデンティティなんですよ。これが一つにしてるんですよ、彼らを。その元祖、ね、アイデンティティに戻ろうっていう話をしてるわけなんですよ。ね。で、その時に北イスラエルの人たちも1ヶ月遅れちゃったから、これはいいチャンスだから、彼らもインクルーシブでね、ちゃんとね、包含して一緒に入れてあげようってなったわけ。ね、日付は心広くなっていったわけ、だんだんとね。それで入れてあげたわけ。だけど、ある人をバカにして、ある人は低くなってきて、でもユダの人たちは、ね、心を一つにして、それに取り組んだわけなんですよ。そういう話なんですよ。でも私たちに関しては、ね、この神に立ち返る話なんですよね。で、そしたら、例えば8節9節。今、あなた方は自分の父たちのように、うなじの怖いものであってはいけないと、私たちもそうですけどね。ヤハウェに服従しなさい。ヤハウェが常しえに聖別された聖城に入り、あなた方の神ヤハウェに仕えなさい。そうすれば、主の燃える怒りがあなた方から離れるでしょう。あなた方がヤハウェに立ち返るなら、あなた方の兄弟や子たちは彼らを虜にした人々の憐れみを受け、ね、その、アッシリア人の、例えば、この地に帰ってくるでしょう。あなた方の神ヤハウェは情け深く憐れみ深い方であり、もしあなた方が主に立ち返るなら、あなた方から御顔を背けるようなことは決してなさいません。だから北イスラエルの人たちを一緒に杉越をやりましょうよっていうふうに呼びかけたんですよ。でも3年後に結局は全体としてはしくじったんで、ね、例外はあったんだけど、全体としてはしくじったんで、3年後にアッシリアが来て壊滅します、北イスラエルは。これが最後のチャンスだったんですよ。北イスラエルにとってはね。立ち返れって言ってんのに。大半は立ち返んなかったから。例外はいたけど。だ神に立ち返れっていうのは私たちにも言われてるわけですよ。チャンスっていうのがあって、もうこれ最後のチャンスっていうのは私たちわかんないからね。私たちには。これが最後なのか、ね、100回のうちの79回目なのか、わかんないじゃん。でも立ち返れった時に、今日という日にうなじを怖くしちゃいけないんでしょ？突っ張らかるなって。もう、ね、神に心を柔らかくして、神に助けてって来いって。そういう話ですよね。で、水越しっていうのは十字架の型だからね、血を玄関に塗る行為っていうのは、ここの柱とね、カモイに塗るわけでしょ。十字架ですよ。ね。二本の柱とカモイに血を塗るっていうのは十字架を表しているんですよ。で、子羊を持ってても血を玄関に塗らなくちゃったら救われないですからね。身を、罪を取り除く神の子羊とね、バプテスマのヨハネはイエス・キリストを指さして言いました。この方が子羊でしょ。この方を知ってたとしても信じないとなんないですよね。あなたのために死んだんだということ。あなたの罪のために死んだんだと。あなたは不完全さのために死んだんだと。それを信じないとね。あなた許しを受け取んなくちゃなんないでしょ。多く許されたものが多く愛するんでしょ。それしか燃料ないんですよ、クリスチャンの。少しか許されるものは少しか愛さないからね。これが燃料で前に進むんですよ、クリスチャンっていうのは。また教会は。他の燃料で進まないよ。あなたの優秀さとか関係ないし。あなたの能力とか全くお役に立たないですよ。前提がしっかりしてなければ。スタート地点がしっかりすればそれも使ってくださるけれど。わかりですよね。十字架の血ですよ。で、これが国家のアイデンティティなんですよ。北イスラエルも南ユダもここでしか一致できないですよ。杉越でしか。他の一致のしようがない。クリスチャンは十字架でしか一致できないですよ。どこで一致するの他に。なんかあるの隠し玉が。ないですよ。ね。それで、ヒゼキヤはね、1ヶ月遅れたの、これいいチャンスだと。それで、彼はですね、招いた。で、6節から27節は全部はね、読まないけれど、水越しですよ。ね、6節から27節っていうの。 26節をね、もう最後も27節で終わっちゃうんだけど、26節を読むと、エルサレムには大きな喜びがあった。イスラエルの王、ダビデの子、ソロモンの時代からこの方、こうしたことはエルサレムにはなかった。杉越に生贄を捧げたのは、この前を遡ると、ソロモンだったんですよ。その間、朝王も全部やってない。ヒゼキヤまで。もうずっと、じゃあこの国家のアイデンティティがないがしろにされてたんです。ひどいもんだね。で、北イスラエルに至っては、金の格子を拝んでるし、バールを拝んでるし、アシュタルテを拝んでるし、もうめちゃくちゃですよ。だから何が言いたいかっていうと、十何節に戻ると、集団の中に身を性別してなかったものが多かったんで、北イスラエル。レビ人が清くない全ての人々のために吸い越しのほふる役目につき、これを性別して、民に捧げ、主にヤハウェに捧げた。民のうちの大勢の者、すなわち、エフライムとマナセ、イッサカルとゼブルの多くの者は身を清めておらず、しかも記されている異なったやり方で、吸い越しの生贄を食べてしまったので、ヒゼキヤは彼らのために祈っていた。慈しみ深いヤハウェよ、このことの贖いをしてください。彼らは心を定めて神、彼らの父祖の神、ヤハウェを求めた。北イスラエルがやってきてね、異教の力やってきて。でも聖なるものを清めの通りにはいたしませんでした。ヤハウェはヒゼキヤの願いを聞かれ、民を癒された。だから、今まで異邦の民の、異邦のね、いろんな神々を拝んでた人たちがやってきたから、もう全然何百年も、その、やったことがないので、しくじってるわけです、やり方を。覚えてます？ウジヤ王がね、王様で祭司でもないのに、こう炊こうと思ったら、雷病になっちゃったじゃん。これ、簡単に済まされることじゃないんですよ。だからヒゼキヤはビビったんですよ。で、自分が呼んだからね、自分が呼んで殺されちゃってかわいそうじゃん。で、助けてあげてくださいって取りなしたんですよ。したら取りなしが勝ったんですよ。で、ここでも神がやっぱ憐れみ深いってことがわかるんですよ。ここでね、9節の後半でね、あなた方の神ヤハウェは情け深く憐れみ深い方であり、もしあなた方が主に立ち返るならあなた方は御顔を背けるようなことは決してなさらないです。だから今日であってもあなたが立ち返るならね、あなたと神との関係は燃えてない。あなたとキリストの関係が全然なんかもう、刀身がくすぶってる。今にも消えそうだ。でも、キリストは消さないですよ。あなたが消しちゃうかもしれないけど、水ぶっかけて。でも、キリストは消すことはないですよ。キリスト消さないって言ってる、おっしゃってるから。くすぶってる刀身を消さないって、キリストは。あなたは自分で消しちゃうかもしれないけど。でも、キリストは消さないですよ。キリストとのあなたの関係が燃えてないんだったら、あなたに立ち返ったら、ね、受け取ってくださるって書いてありますよ。そうでしょ？情け深く憐れみ深い方で、もしあなたが主に立ち返るなら、あなたからその御顔を背けるようなことを決してなさらないって書いてありますよ。だから今日がその時でしょ。リバイバルっていうのは、バイブっていうのは生き生きとするってことでしょ？キリストとの関係が。忙しさにかまけてたり、自分勝手な考えで、なんか神との関係をおろそかにしてたり、プロジェクトがなんか先行しちゃって、神との関係がおろそかになってたり、そういう方は、そういう人は、立ち返った方がいいですよ。だから神はね、顔を背けないって書いてありますよ。あなたから。祈ります。天の神なるお父さん、イエス・キリストの皆のゆえに、あなたの御前に大胆に出られるこの幸いを感謝いたします。ありがとうございますしょ。どうぞ今日という日に、今この祈りの中で、あなたに立ち返るというふうに言うことができますように、言うことができますように。今ね、ちょっと言ってくださいよ。もしね、キリストに、神に、あなたとの関係をもっとね、熱いものにしてくださいと。もうたくさんですからと。そして周りの人たちもね、キリストに返してくださいと。囚われてる人たちをキリストとの関係をね、 あなたに戻れるようにしてくださいと。まず自分から始められますようにと。助けてくださいと。今祈りの中で申し上げてください。言ったのであれば、キリストに申し上げたのであれば、必ず聞かれますからね、その祈りは。聞いておられるので。神に立ち返る祈りっていうのはいつでも聞いてくださるので。天の神のお父さん、どうぞ、私たち一人一人に聖霊を豊かに与えてくださって、肉をどんどんどんどんと殺していってください。そして、私たちのあなたに、あなたが働かれる領域が広がってきますように、大いに祝福してください。そして周りの人たちにも影響がいくように、周りの人たちが囚われている人たちが神に立ち返ってくるように祝福してください。お願いいたします。この願いをイエス・キリストの御名によって願います。アーメン。